はい。では、第2回目のワインコラーニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。ではですね、早速いきますが、本日は赤ワインの醸造法についてです。これら、この後白ワインも出てきますが、工程を説明していきます。その工程がですね、どういった言語であるのか、しっかりリンクさせて覚えてください。早速いきましょう。選果はトリアージュデレザン。助教は、エグラバージュと言います。ここら辺は頭の片隅程度でいいです。フーラージュ、これは破砕です。次は重要です。主発酵、フェルマンタションアルコリック。これはですね、選果したブドウの果皮、果肉などの化合物をカモロミ、別名ムーやマストと呼びます。これを、木桶やタンクに入れて発酵を加える作業のことを言います。発酵温度は30度前後です。またこの時に場合によっては、ホトシャプタリザシオンを行う時もあります。このシャプタリザシオンっていうのは、ジャン・アントワーヌ・シャプタルという人に由来します。次、カモシ、マセラシオンですね。これは非常によく使いますし、試験でも出てきます。発酵が始まってから数日後、果皮からアントシアニン、種子からタンニンが出てきます。果皮からアントシアニン、種子からタンニンですね。また、ブドウの皮が液面に浮上し固まったもの、果苞と言います。この果苞をですね、放っておくとワインの温度が上がりすぎてしまいます。なので、ルモンタージュ、英語で言うとポンピングオーバーという攪拌作業を行います。この果苞をですね、こう棒みたいなものでつっついて、果苞を潰して、その蓋になっている果苞を、ちょっと取り除いてあげるというような感じですね。これをブルゴーニュではピジャージュと呼び、人力で行います。こちらの効果としましてですね、1、酸素供給、2、糖分、酵母、温度の均一化、3、果皮からフェノール類の抽出という、3つの効果が挙げられます。この効果もしっかり覚えていてください。次、マロラクティック発酵。これも重要です。マロラクティックファーメンテーション、MLF ですね。こちら、ワイン中に含まれるリンゴ酸が、乳酸菌の働きによって乳酸に変化し、微量の炭酸ガスを、生じる働きのことを言います。この変化により、ワインの酸味が和らぎまろやかになる。2、複雑性が増し芳醇な香味を形成する。3、微生物学的に安定する。これも効果を、覚えてください。化学式書いてます。COOH とかカルボキシリキ的なこと書いてますが、あんまり、ここは覚えなくていいです。それよりもここのリンゴ酸ですね、 134g のリンゴ酸から 90g の乳酸と 44g の炭酸ガスが生じるということをしっかり覚えてください。数字たまに狙われます。次、樽熟成はエルバージュです。ワインを熟成させるときですね、少し、減ります。というのも、やっぱりワインは蒸発してしまうので、その樽のメヘリ分の補填を行うんですが、それをウィヤージュと言います。また、樽の熟成にはオークダレが用いられることが多く、こちらはフトロンセ、アリエ、リムーザン、ボージュという産地が有名です。キダルの、こちら産地ですね。ここはあんまり覚えなくていいです。もう本当、試験前にちょっとさらっと見るぐらいでいいかと思われます。キダルの効果として以下の効果があります。1、空気との接触。2、樽からの成分抽出。3、成長化、透明にする作業の促進。4、色調の安定。5、風味の複雑化です。1と2に関してですが、やっぱりこう、キダル、キーなので、空気が通るので空気との接触。2は樽からの成分抽出。これ非常に重要ですね。味わいに大きく変化するので、よく樽のニュアンスとか、樽香、香りもそうですが、そういったことでよく、実感をすることでありますし、重要な要素の一つであります。この5つの、効果を覚えてください。また、木樽以外にもステンレス、コンクリートあります。ステンレスは温度管理、殺菌がしやすい、腐食しにくいというメリットがあり、コンクリートタンクは、保温性が良く、気だるよりも、掃除がしやすいという。ここら辺はさらっと。次、オリビキはスーティラージュ。成長。こちら、透明にする作業ですね。ここでも言いましたが、コラージュ。ファイニングとも言います。 こちらワインの透明化にする作業でございまして、卵白、タンニン酸、ゼラチン、ベントナイトなどを使用です。タンニン酸は何ぞやとか、ここら辺も、詳しく、考える必要はないです。もう機械的に卵白、タンニン、ゼラチンのベントナイトと覚えてください。ろ過はフィルトラージュ、フィルターですね。瓶詰めはアンブティアージュです。はい、次も白ワインです。ここら辺は一緒なのでさらーっといきまして、沈殿、デブルバージュと言います。まあ、ここもちょっと言葉悪いですが、デブってるので沈む、沈殿してると覚えていました。これは取り出した果汁を半日ほど置いて不純物を沈殿させる作業のことをデブルバージュと読みます。次、主発酵、フェルマンタションアルコリック。白ワインでの発酵温度は15度から20度です。赤ワインよりも低いです。分けて覚えてください。あとはザーッといって大丈夫です。赤ワインと一緒ですね。場合によってはオリオを攪拌して酵母に含まれる旨味成分を、ワインに移す作業を行います。これをバトナージュといい、白ワインでしか、行わない、バトナージュは白ワインでだけです。次はロゼワインです。ここはもう作り方っていうよりも、各方法ですね、それぞれの方法を覚えてください。一つ目、セニエ法。黒ブドウを原料とし、途中まで赤ワインと同じ醸造過程を行う、ことを、今指します。程よく色がついたら、できた部分を分離させて白ワインと同じように低温発酵させて作ります。別名、血抜き法です。途中まで赤ワイン作って、程よく色ついたら白ワインとのように作るっていうことですね。次、直接圧搾法は、黒ブドウを原料とし、圧搾時に果皮から少し出た色素をもとに作ります。セニ法で作ったロゼワインよりも薄くはなりますと。次、根性法、黒ブドウ、白ブドウを混ぜてもう作ります。根性させますね。ドイツのロートリングが有名です。はい、次はスパークリングワインです。スパークリングワインではですね、トラディショナル方式、シャルマ方式、トランスファー方式、メトードリュラル、炭酸ガス注入方式とあります。この中で一番重要なのはこのトラディショナル方式ですね。瓶内二次発酵と呼び、とも呼び、別名シャンパーニュ方式と呼びます。なのでトラディショナル、瓶内二次、シャンパーニュ、全部一緒です。トラディショナル方式で作られたスパークリングワインをドイツではフラシェンゲーリング、イタリアではメトードクラシコ、スペインではカバと呼びます。それぞれ呼び方違いますので、覚えてください。前ですね、前回ですね、発泡性ワインと弱発泡性ワインで、出てきましたが、その中でも、方式が、違います。フラシェンゲーリングやメトードクラシコ、カバですね。フランスで言ったらシャンパーニュ、もちろんシャンパーニュがそうですが、これそれぞれ、ちょっとわかりづらいですが、しっかり理解して覚えてください。トラディショナル方式がですね、ちなみに一番こう手間もかかり、美味しく作られます。一般的にはっていうことですけどね。なので結構ほとんどその有名な美味しいどこ、有名どこのシャンパーニュであるとか、スパークリングワインであります。シャンパーニュはそうですね。スパークリングワインはほとんどこちらの作り方です。次はシャルマ方式。発案者の名前でタンク内で二次発酵を行うことから、密閉タンク方式と呼びますと。一度に大量生産したいときに使えますと。シャルマさんが作った、方式で、密閉タンク方式と呼びますと。トランスファー方式。瓶内二次発酵させたワインを新しいボトルに移し替える、トランスファーしている方式ですね。トラディショナル方式のルミアーズとデゴルジュマンを簡略化したものです。次、メトードリュラル。メトードアンセストラルとも呼び、発酵中のワインを瓶に詰めて、残りの発酵を瓶内で行います。リュラルから、ちょっと田舎方式とも呼ばれますね。炭酸ガス注入方式。もうこれまんまです。炭酸を入れますと。この中で一番やっぱり重要なのはトラディショナルですね。瓶二次ですね。覚えてください。その他様々な醸造法。これ赤白関係なくですね、それぞれ、覚えてください。セラシオンカルボニック。ブドウの自重で潰していくことにより、雑味のないフルーティーでフレッシュな赤ワインとなる、醸造法です。ボージョレではマセラシオンナチュレルと主張しています。 まあ、自重で潰すので、こう、機械でギューッと潰すんじゃなくて、自重、ブドウの自重で潰すので、まあ、ナチュレルということですね。次、シュルリーです。よく目にします。ここ白ワインで、使われるんですが、檻の上という意味です。これよく出ます。シュルリー、檻の上です。折り引きせずに、果皮と一緒に漬け込み、その上積み部分だけを取ります。白ブドウのミスカデや甲州のような果実味の弱いブドウは、この作業を行うことにより、果実味やコクが増大します。まあ、果皮とかから、こう、コクとか味わいを一緒に出しているわけですね。スキンコンタクト、まあ、スキンが皮、コンタクトが接触なので、果皮との接触を意味します。赤ワインの醸しを白ワインに応用した果汁前処理法のことです。まあ、ここら辺はサクッとでいいです。近代のブドウ栽培とワイン醸造法の技術です。有機農法、こちらは果皮の条件を EU 法で定めていますと。化学肥料、除草剤、殺虫剤などの農薬を使用しない。2、認証を受けた有機肥料のみを使用する。3、害虫害にはボルドー液、または天敵となる虫を使います。4、作付け前に2年、収穫までに3年以上、蒸気の1から3を行いますと。5、公的機関による認証資格を取得します。6、定期的に検査を受けなければなりませんと。まあ、ここもですね、しっかり覚えてください。有機農法とは何ぞや、どういった定め、どういったルールが定められていますか、以下から正しいことを選び、ものを選びなさいといったような出方とか、まあ、逆に正しくないものを選びなさいといったような問題が出てきます。有機ワイン、日本では有機の括弧畜産物、加工種類と表示されます。まあ、ここら辺はサクッとでいいです。バイオダイナミックス、今ちょっともうなんか謎に流行ってますね。あんまりなんていうか、そういう流行りとかは好きじゃないんですが、天体とブドウの成長を調和させることを重視した栽培で、農薬ではなく独特のプレパラシオンという調和剤を使用します。これを認証する団体デメータ、まあ、またはデメテールでは、従来からの栽培規約に基づいて、作っていますと。いわゆるこれ、ビオワインと呼ばれていることですが、決して無農薬のワインのことではないです。無農薬をあまり使わないものを、ごめんなさい、ちょっとここ、テキストで、確認しておいてください。すみません。低農薬をリュットリゾネと言います。なので、まあ、ビオイコール体にいいとかでは決してないです。天体とブドウの成長を調和させることを言います。そうですね。低農薬をリュットリゾネですね。なので、まあ、無農薬がいいっていうわけではないです。まあ、ここの流行り、今とはちょっと違いますが、しっかり認識して覚えてください。次は、マセラシオン圧勝。南フランスでしばしば行われる作業です。カモロミを80度まで加熱して、タンニンを抽出し、圧搾して得られた果汁を20度以下で発酵させる、醸造法ですね。80度まで、まあ、圧勝っていうのがそういうことの、熱い的なニュアンスですかね。あとはクリオエクストラクション、氷化仕込み、ブドウを人工的にマイナス7度以下にして、冷凍し、糖度の高い果汁を発酵させる甘口白ワインの醸造方法です。まあ、よくですね、例えばまあ、男性の方とかやったらわかるかもしれないんですが、まあ、こう、中学校とか小学校とか、まあ、サッカーとかスポーツしてるときに、なんていうんですかね、ポカリスエットとかアクエリアスとかを凍らして持っていくと、最初甘いんですけれども、最後、こう、ちょっと水だけ、氷だけ残りますよね。そういったことです。凍らすと、まあ、その糖度の高い果汁が先に出てくるので、それを使って甘口白ワインを作るということですね。逆浸透膜による濃縮。まあ、何ですかね。塩でスイカとかそういう感じですかね。ちょっと間違いますが、まあ、ここらもさらっといいです。常温減圧濃縮は、減圧下においてカモロミを18から20度に抑えて品質劣化を、抑えると。ここもさらっとです。ミクロオキシ、ジュナシオン。ここも、さらっと。発酵、貯蔵中の赤ワインに、酸素の微泡を吹き込み、ポリフェノールの酸化、重縮を、促すと。よくわからないですが、渋みを和らげるために開発されたっていうぐらいでいいです。 もうここら辺ですね。まあ、クリオエクストラクションはちょっと覚えていただきたいですが、逆浸透膜ぐらいからはもうほんまにサラッとで大丈夫です。はい、ダダダーっといきましたが、第2回目はこれで終わります。まあ、1回目がですね、割とちょっと張り切ったので多くはなってるかとは思いますが、第2回目、ここを今逆走してますが、すごく重要です。1回目と第2回目、ここは本当に、もう一問も落としたくないところなので、ちょっと気張って、ここはしっかり、覚えてください。ではですね、相変わらず、ちょっと、不手際もありましたが、テキストにはしっかり書いてますので、そちらで確認してください。では、ご質問本当に何でもいいのでお待ちしてますね。では、また、来週ですかね。まあ、お会いしましょう。では、失礼いたします。